この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は3月10日日曜日に柴又帝釈天から一番近いお団子屋さん亀屋本舗2階で行われました第29回柴又門前寄席に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、青空が広がり春の訪れを感じさせる陽気となりました。第29回目となる柴又門前寄席、今回は三遊亭ケロヨンさんによる古典落語、そして林家あんこさんによる創作落語の北斎の娘を聞く会が行われました。15時30分からの寄席は終始笑顔の絶えない空間となりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では NPO 法人柴又町ネット理事長の加藤さんにお話を伺います。
葛飾北斎っていうのは例の富岳36区の神奈川沖並浦っていうのがあって、そこの刺激を受けたっていうのは千葉県に行願寺とお寺さんがあって、そこの欄間彫刻に刺激を受けてるんですよ。でそこ彫刻をやったのが波里橋初代で、柴又は4代目なんですよ。それで葛飾北斎とつながりがあるって、あんこさんが北斎の娘をやってるって聞いたんで、なんとかうちで一回やってもらいたいっていうんで、それでこっちからお願いしてやっと実現したっていう感じで、そうするとやっぱりね、興味ある人は来たりしてますし、ましてあんこさんでお団子屋さんでちょうどいいじゃないですか。やっぱり柴又来るお客さんは帝釈天にそのまま帰られちゃうんですよ。長くいてもらいたいんで、寄ったけ柴又ってことで、少しはこう、いてもらいたいっていうんで、で今のところは続けて、やります。はい、あとは桜祭りが柴又公園であったりとか、あと帝釈天で更新がありますから60日に1回ですね。だからそういうのがあったりするんで、割とこう更新前に来るお客さんは昔多かったんで、はい、今はそんなに少なくは、ね、なっちゃったんですけども、はい、柴又のことを情報流したりとか、はい、なんかフェイスブックとインスタはここで流して、であとホームページもきれいにして終わったら写真を載せたりとか。
続きまして出演の三遊亭ケロヨンさんにお話を伺います。
今回私は初めてで、はい、ございます。あ、今日はです、私の後に出られます怪しいあんこ姉さん、ちょっと やられるネタがどうなんかによるんですけど、はい、なんか分かりやすいのをやりたいなと思っております。いや初めて来まして、はい、前を何度か通ったことはあるんですけど、大きいお店だなと思ってたら、まさかここでやってるとは、はい、つゆ知らず、はい、そんなところに出られても光栄でございます。はい、もうこのまままっすぐ美味しそうなものを横目に、はい、やってまいりました。はい、あ、日頃は我々5代目円楽一門会というところに所属してまして、そこが両国で毎月1日から15日まで毎晩寄席をやってますんで、今日もこの後それにちょっと行かないといけなくて。そうなんですよ、すいません、お団子とか食べたかったですけど、はい、その暇もなくと、うちの師匠の健康がこのすぐ近くの河内屋さんといううなぎ屋さんでよく今度6月の23日にそこで独演会をやるそうでございますんで、ぜひ皆様そちらに来ていただければと思います。
では出演の林家あんこさんにお話を伺います。
私の会にお席亭さんが見に来てくださって、それでぜひお願いをということで、ご指名でこの演目をぜひということで、もうラブコールいただいて、今日満を持してという形でございます。これは私の完全な自作落語です。本当にいらっしゃる人物というのは、本当限られた北斎と娘の大井と、そして版元さんというのは、実際にいる方をモデルにしてますけども、あとの人物たちはほとんどいらっしゃらないという、あと娘の旦那さんもね、本当にいらっしゃる方ですけど、キーパーソンになります大井のこのお弟子さんというのは実際にはいらっしゃらない私の架空の人物になっております。トラさんファンなので、天丼屋さんなんかも行かせてもらったことはありますが、はい、団子屋さん2階でっていうのは初めてですね。 ありがたいことですけど、なかなかやっぱりどうしてもね、ご年配の方が多い芸能ではあるので、若い方にも刺さるようにちょっとやっていきたいなと思ってます。海外の方の方が日本をよく知ってるってことはよくねありますので、自国の人よりも外国の方の方がマニアって方がいらっしゃるので、そういう方たちにもちょっとアプローチはしていけたらなと思ってます。女性の方はね結構共感してくださって、やっぱり今もう令和になっても女性が遠慮したりとか自分で自制することって、多分言わなくても意識もしてなくてもしてること多分たくさんあると思うんですよね。そこをこの江戸時代から夫と離縁もし、自分の好きな、ね、絵に翻弄するというか、奔走するというの主人公に対して皆さんやっぱりちょっと応援をしてくださる方が、でまたね、あの女性で弟子で、そして、まあ、自分のこの性を売るという方に転じてしまった人の立場も皆さんはやっぱりいろんな共感を得てくださってるのを感じますね。今後はですね、今私独演会を三月に1回させていただいてるんですけれども、それとは他にあの北斎を主にした落語会が5月6日にございまして、今日のちょっとチラシでもあったと思うんですが、落語家が語る葛飾北斎と題して、隅田北斎美術館の学芸員さんをお呼びして富嶽三十六景をちょっと説明していただいて、で富嶽三十六景のいろんな舞台、実は落語と共通しているところがありまして、その共通した落語を私がやらせていただくという会を予定しておりますので、ぜひお願いします。
では会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
1月に七福神を回った時にこちらのチラシを見て、忘れてなければ来ようとか来ました。そうですね、家の近所に来れば見に行ったりしますけど、
お友達と一緒に独演会に行かせていただいて、それでパンフレットいただいて、その北斎の娘っていう創作落語があるっていうことが分かって、でどんな内容なのか興味があったので聞きに参りました。お団子は買いには寄るんですけれども、お店の中には入ったことなかったです。
葛飾区の職員で、それで、はい、活動団体事業費助成をこの柴又町ネットさんが受けられていて、で活動の風景をちょっと見学したいなっていうので来させていただけ、はい、初めてです。はい、どんな活動をちょっと知っていた方が良いかなというところで、仕事を兼ねて、はい、来ております。
いや落語、あでも商店とかは結構毎週見てますね。なんかあのうちの実家の父も落語好きで、結構子供の時カセットテープで聞いたり、
夕方の時間は、
あそうですね、必ず商店って決まってますね我が家も実家にいる時もそうですね
誘われてきただけです、はい、まあ、同じように商店とかも見て、はい、
初めてだったのでね、もうそんな上手にお話してもらうとね、もう本当忘れることはできないと思います。
すごく良かった。あんこさんの話自体に興味があって、でずっと聞きたかったんですよ。でそれもあって今日ほらね、投資で伺えたんで、すごくいい作品って言ったらいい話だと思う。あんこさんに合ってるっていうか、すごい来て良かったです。また楽しみが、他でもねチャンスがあったら聞きたいです。本当良かった今日あそう、いやなんか満足、いっぱいなんかいいお土産もらって帰るような感じだわ
3月10日はね、焼け跡に立ってたんです、あの空襲のね。今こうやって同じ日にさ、落語を切るってことはいいね小学校2年生何も分かんなかった。今考えてみるとそんだけすごい時代だったんだよね。うちから上野の山の、あの五重塔やなんか見えたから、そういうところを考えれば今は幸せだね。戦争のない国だからね、今ねやってるとこもあるけどさ、
いかがでしたか。前座の三遊亭ケロヨンさんは古典落語の真田小僧の前半部分を披露、そして林家あんこさんは第21代隅田親善大使に選出されたことをきっかけに、ご自身が作った創作落語北斎の娘を聞かせていただきました。女性が共感する落語は珍しいと思いまして、私もすっかり北斎の娘、三女の大井が見たであろう景色に吸い込まれていきました。 葛飾北斎の絵は海外の著名な芸術家たちにも影響を与えています。林家あんこさんの北斎の娘は世界中の人に聞いていただきたい作品だなと感じました。ぜひ独演会に足を運んでみてはいかがでしょうか。歴史のミステリーですが、葛飾北斎は90歳近くまで生きていたと言われています。実は晩年は北斎の娘大井が描いた作品が北斎の絵として出回っていたかもしれませんね。最後に葛飾リポートをお聞きの皆さんにも林家あんこさんの枕の触りをほんの少しですがお楽しみいただきながらお別れです。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。
まあ、私のこの町はですね、住んでる町は墨田区、今出身在住という形なんですが、ここは葛飾区ですけれどもね、墨田区実はですね、偉人が大変に多い町なんですよ。まず葛飾北斎、そして勝海舟、そして五街道雲助という、ね、国宝まで生み出す町になりましたから、実はこの葛飾北斎というのは3万点を超える作品を残していると言われております。葛飾北斎、もう知ってるよとはどのくらいいらっしゃいますか。ほとんどの方がね、見たことある人が、ああ、ありがとうございます。あの、会ったことある方いらっしゃいますか。さすがにない。見たことある方、いろいろ話を聞きたいなと思ったんですが、さすがにいらっしゃらないですね。もう葛飾北斎というのは90歳まで行きまして、大変に天才なんですが、大変な奇人でもありますね。